喋ることねえや。いや、喋りきったよ、俺は。
そうですね。
もう本当に、なんだろう。なんか本当さ、やだよね。なんだろう。俺このままだとさ、マジでおじいちゃんとかになってさ、なんか雷親父とか本当になりそう。だから野球ボールがもしも自分の家に飛び込んできて、で盆栽割られてさ、それでこらーっつって怒ってさ、それででも時々さ、時々なんかその雷親父にフィーチャーがされる回があってさ、で実はあの雷親父は優しかったみたいなさ。ねえねえ、カツオくん雷親父の家に行こうよっつって
行ってみたらもう、
そう、そしたらさ、なんかさ、なんかそれでカツオくんがさ、その雷親父の家になってる柿をさ、こう無駄で取ろうとすんの、うん、そうするとさ、急に出てきてさ、柿が食いたいかっつってうちに入りなさいっつって、でカツオくんとかさ、ちょっとこわごわしてるわけ、カツオくんと中島くんは。それでさ、入ってみたらさ、なんかお菓子と柿とさ、ジュースを出してくれるわけ。それで雷親父って実はいい人だったんだねみたいな、それが分かって、次の日野球したらまたホームランボール入って、こらーっつって、テレデッテッテみたいな。いやどうしよう、俺本当にダメだ、雷親父だな。どうすればいいんだ俺。俺、いやだからさ、いや、どういう経緯があったかっていうさ、まあ、ほんとお芝居の稽古場っていろんな稽古場があるなって本当に思うわけ。で、その中でさ、やっぱりね、研修所公演ってね、特殊だと思う。ものすごく特殊だと思う。だって、もちろんさ、演出家はさ、もう宮田恵子さんでさ、プロの演出家、もうプロ中のプロ中のプロよ、ドプロよ、ドプロの演出家で、でそれに対峙しなければならないのがさ、まあ20代そこそこのさ、まあなんだろう、確かにお芝居の勉強を2年間ないしは3年目ですよ、3年間やってきた人たち、確かに、まあでも3年間やってきて、そうだな、でなんかどこでさ、俳優のプロの線引きがされるかってさ、すごい難しい問題じゃん。で俺は自分のことをプロだって思ってやってるわけ、やっぱりそこはやっぱなんか自分のプライドでもないけど、やっぱりその申告を出てさ、で4年とか経つわけよ、4年とか経った時にやっぱりそこはやっぱ強く持ってるっていうか、だって3年間学んだんだよ。でそれでまあたまにさ、わかんない、いろんな現場がきっとあってさ、それこそあのこの芝居が初めてのデビューですみたいな、そういう人と絶対出会うこともあると思うんだよ今後。今まで、あでもまああったっちゃあったね、え何この作品が何デビューなのみたいな、でその人は別に俳優さんじゃないけど、何そうなのみたいな、へえと思って、俺なんか研修所で3年学んで、で外出て3、4年経ってやっとここにたどり着いたのに、ああデビューか、これすごいねっていう。でもなんだろうね、だからやっぱり我々はさ、そこに対してのやっぱ学びと経験が一応あるわけじゃん。そうなった時にやっぱり、じゃあ誰がプロを名乗れるのってなった時にさ、やっぱり研修所を出た人はやっぱプロを名乗るべきだと俺は思うんだよ。なんかそこに対するプライドはあっていいと思うんだよ。だってやっぱり明確にさ学んでるし、でやっぱりアマチュアとプロの線引きってなった時にやっぱりすごい曖昧な世界だからさ、 どっかで自分の中でけじめをつけてプロにならなきゃいけないっていうか。それで言ったらさ、正直研修生はさプロじゃないじゃんやっぱり、まだ。でもそこに甘えてほしくないんだけど、やばいな、雷親父に入ってきてる。いやでもそう、だからそこに甘えては欲しくないけどさ、でもなんだろうね、やっぱり難しいよね。
さっき言ってたやつで、
うん、
その今やるみたいなの大事だと思
います。いや今やるな、
言われて、
うん、
今やる、
うん、そうね。いやわかるよ、そうなんだよ。だからその結局今隼人くんが言ってくれてるのでさ、演出家からのあのなんていうの、まあダメあるいはノートに対する一発回答を目指すってことだよね。なんかそこに対するやっぱ気概、やばい、もう雷本当に本当に雷。いやもうだからさ、そうやってさ、いや俺もやっぱ言いたくないわけ、やっぱり言いたくないのよ。いやそれこそだからさ、隼人くんのさ素性を明かしちゃったらさ、やっぱり彼はさ去年まで研修生だったわけよ、13期生で。で僕はさ彼ら13期生のさ公演でさ、ちょうどでもその去年だよね、あ一昨年か、もう一昨年の話だよそれ。
そうですね、
そうだよ、だから一昨年ってことはまだラジオやってねえんだよ。
確かに。
いやだから去年ってなるとやってんだけど、一昨年さ、だから結局な、俺は彼らの一発目の支援会よ、13期生の一発目の支援会で演出助手として入ってたわけで、そうだな、いや思い出したろ、あの空気だったろ。俺毎回言う係なんだから。
まあでもあの時は同期も
いた、そう、りょうくんもいたし、なおともいたし、助かってたよ本当に。俺が行き過ぎたら止めるっていう役割をちゃんとしてた。
そう
です
ね。
そう。で、俺はだから今回それを、いや信じてるよ、隼人くんも、あと修了生で言うと8期の総さんも出てるわけ、俺信じてるよ、信じてるけど、でも自分を制するっていうことを俺は今回学ぶんだろうなって思ってんの。言うときと言わないとき、あるいは本当言わないっていうことを求められてるし、今回の関わり方としては俺はさ俳優じゃん、演出助手じゃない。そうなってて来た時にさ、あの俺がさ、まあ雷親父的に言ったことって全部自分に返ってくんだよ。
そうだと思います。
知ってるその辛さ。
ほんのライトジャブみたいなのは言った後に来ます
よ。いやだから別になんか、だからこれを同情してほしいとかじゃないわけ、別に自分で言ったことから自分で責任取ればいいじゃんって思うんだけど、もう怖くてしょうがないわけよ。いやこのラジオ14期生に聞いてほしくないね。いやでもさ、やっぱりさ、こうやって俺もさガス抜きしていかないとさ、もう耐えらんないの本当に。だ俺はだからガス抜きの場にもしたくないんだよ本来は。俺は楽しいことが喋りたいよ。
まあでも怒ってたわけじゃないんですか。
そう、怒ってたわけじゃない、
全然怒ってたっていうよりも、
でもね怒ってた。
言ううちにって感じ。
まあ言ううちにっていうか、俺は稽古を見ながらちょっと怒ってた、ちょっと怒ってて、でもあのそのたんびにクールダウンをしてた毎回。てかもう俺本当に稽古こうバレない、バレてると思うんだけど、バレてると思うんだけど、バレないようにあの指を使って、お前こっちだよこっちっていうのを指で、だからその指を指すとかじゃなくて、あの指を人に見立てて立てて、それでだからこっちに来んの、こっち、この人差し指、左手の人差し指の方に右手の人差し指が来るの、こうこうっていうのをずっとやってる。
監督ですね。
じゃあでもさ、我々には監督がいるわけじゃん。
まあいますよ。
もうものすごく監督がいるわけじゃん。ものすごく監督。本当に監督。だからさ、 そのさ監督がいる中でさ俺がそれをやるのは絶対違うんだけど、でもやっぱりさどうしてもさ制することができなくなってくる瞬間もあるわけ。もう自分の中でもう監督言ってるやんっていう、監督言ってて、はい次もう一回開始稽古しますよってなってさ、それが行われ雷雷なんか本当に良くないんだよ、本当に違うんだよ。俺別に怒ってないよ、俺だってそうだもん、俺だってできないもん、俺だってできてないから。いやだから本当に怒ってたわけじゃない、本当にフラストレーション。いやてかなんだろう、なんだろうね。でもさだからその伝えらやすい伝わりやすい言葉で伝えたいなとは思ってるわけ。でもだからそれもさすごい難しくて、なんか俺の中での感覚とその言葉、俺割とそれは結構強い自信があるの。なんかそのなんだろうな、自分が思ってる感覚を俺は信じてるし、それを俺なりの言葉、だから宮田さんが言っている言葉とは違う言葉でそれを表現する自信があるの。そこはあるの。ただそれが果たして相手に伝わりやすいかどうかって言われたらわからない。だから本当に今回すごくね、いや皆さんの目から見て、皆様からの目から見てどう見えてるかわかんないけど、俺結構ね抑えてるよ。参りましょう、ラジオアバンギャルド LR
アバンギャルドコンプレックスプレゼンツラジオアバンギャルド LR。
いやだから俺結構ね、結構なんかそのだからなんか、うん、まあそうだね、ほんとそう、うん、そうそうそう、だからそうなんだよ。でも面白いよね、だから俳優一人の力でマジでシーンをガラッと変えることができる役もあるのもね。一方俺はそれが難しい、てかそれをやろうとするとおいってなるから。そうてかだからでもこれは多分全身だと思うんだけど、多分稽古序盤は俺がそれをめちゃくちゃやろうとしたの、多分おそらくそれをやるなっていう多分方向性になったの一回で、それで俺が先週シュンとしたの。ある意味多分もちろん自分の至らなさもいろいろあるんだけど、そういうなんで無駄な献身性というか、作品を作っていく上で多分脱いでいく時だよっていう時間だったと思うの。だからそれを考えると多分作品としては前に進んでて、俺がそれをやる必要がなくなった。ただその分みんな頑張ってってところではあるんだね、きっと。でも俺も頑張んだけど、もちろん俺もだから逆に出しゃばらないというか、出しゃばらないってのもおかしいんだけど、でももう可能な限り自分の、もう俳優ってエゴの塊じゃん ね、だって人から見られたくてこの職業になってるところあるじゃん一番最初は。そっからさ俳優としてさいろんなことを学んでさ、自分は俳優としてこういうことを成し遂げたい、だから見られたいっていうとこから離れていくじゃんだんだん。でもさやっぱりさ根源はやっぱ見られたいだったんだよ。そうなってくるとさやっぱさエゴってさすごいんだよ。で俺はやっぱりその中でももう特にエゴが強い人間だと俺は思ってるから、それをいかに俺は捨てられるか。俺ちなみに今日の稽古で1個捨てさせられたからね。淡路さ、淡路そこ後ろ抜けて。俺それ一発で俺エゴ捨てられたからね、本当にもう言えないぐらい本当割と。でもそうすると俳優ってやっぱエゴな生き物なんだよ、新たなエゴが生まれるんだよ。俺はそうやって生きてきたから、あれそれでじゃあ後ろ抜けて、はい去って、だからあそこって結局もうだからあそこってって言われても分かんないんだけど聞いてる人は。でも もう要するにもうこのマニラ水穂記っていう作品においての二大巨頭よ、秋岡と高崎、この二人がついにしっかりと直接対決、作品としては本当に見物なシーンよ。その時に扉から高崎さんが入ってきて、淡路さんつって敵のね、敵っていうか敵が帰りそうもありません、なんとか淡路さんなだめてやってください、で俺はただ承知しましたで吐けてくだけなんだよ、吐けてくだけなんだけど、俺で、ね、俺多分ねこれでだからね、何回も繰り返したわけ、今日何回もあのシーンを繰り返すことによって動きがあまりにも洗練されたか、あるいは多分鼻についてきたか何回もやって宮田さんの中で多分、てかそうなの、いらないから別にそこって、俺あそこだってあれなんだもん、本当に散歩で帰れるところを後ろステップを踏んで背広をシュッてやって帰ってたから承知しました、ポンポンポンシュッスみたいなあれはもうエゴの塊よ、俺の最後のもうスカシッペよ、最後のそれをさ、やっぱりさ、いやでもさすがだと思うよ、そうやって一個一個消していくんだもん、だってあそこは本当に秋岡と高崎が対峙してればいいの、別に。でもこれは俺のおごりよ、おごりトークを始めるけど、あそこ多分高崎さんも演じてる彼も俺もだけど、あそこで耳打ちされて、うまくなだめてほしいですな、承知しました、でここが多分ね、お互い多分めっちゃ楽しかったろめっちゃ楽しかったろ、これもうすごいよな本当に、このたった一言一言のやり取りだけがめっちゃ面白いんだから、楽しいんだから、なんかすごいよ俳優って、これをめっちゃ俺このもう味のしなくなったガムを無限に噛んでたんだから本当に。でそこを宮田さんにズバッと言われて、あの青井さん後ろ抜ければいいから、いやもうでもそう本当にそう、あそこで本来は、本来のドラマとしてはもう入ってきた瞬間から、高崎が入ってきた瞬間から秋岡とのドラマが始まるべきなんだよ、秋岡との2人のドラマが始めるべきなのに、余計なやつがいるから余計なやつがいるから退場させられたわけ。でも見せたいのってそこだから、本当にだから本当にね、本当にエゴって尽きないよな、びっくりする。はあ、こうやってさ、まあ、喋ってることによってさ、なんかすごく気が楽になるわけ、本当に。なんか本当にこうあれだよね、自己肯定感高めないとダメよね、本当に。てか自分のやっていることに自信を持つというか、な、俺は自信を持ってやってたの、後ろステップを踏んでからの背広シュッ、はけみたいな、あれはね、俺はね間違ったとは思ってない、ただ作品としているかいらないかってだけ、自分の価値観を否定されたわけじゃないっていう。いやだからさ、なんか俺本当に日々ね、もう本当みんなそうだけど、なんかやっぱりさ、作品のためにいろいろやってるわけじゃん、自分が否定されたって思っちゃってほしくないよな、本当に。そうだからマジで自己肯定感を、俺本当に家帰ってから自己肯定感しか高めてないもん本当にもう本当美味しいご飯食べて、でお風呂入って、で俺本当最近早めに帰るようにしてるからさ、なら家着くのがでもそれでも9時半とか夜ので、9時半ぐらいに家着いてさ、だから9時台にお風呂入れたらマジですごいもん、9時台にお風呂入れてたらもうそのことを俺褒めるもん、いやー入ってんねーつって、9時台に俺入ってるよお風呂つって、いやーほんとね、あーマジで俺はもう雷親父になりたくない
こんにちは、アバンギャルドコンプレックスの岩尾海志です。
何番組は優秀です
S に向かい人と人のつながりを再構築する鍵と出会うための全員アバンギャルドコンプレックスの岩岡石です。
またか。
いや本当にその
しんどいだな。
あれだな、
10秒経過
やりがちだな、これは開始
前半っていうかね、あのゲストコーナー聞いてもらったんですけど、
だいたいうまくいった時に、
なんか本当にいい人で大沸かしてらっしゃって、ね、
ついさっきまですげえいいやつだった。
すごくね、なんか最近メガネ買ったんですよ。あ、岩尾開始です。
長いな。
なんかちょっとおしゃなメガネなんで、ぜひとも、ね、会って見てもらえたら嬉しいななんて、はい、あ、今ので一本。
俺そんな風に見えてんの？へこむな。
ラジオアバンギャルド LR。
いやということでね、アバンギャルドコンプレックスの吉尾です。まあでもじゃねえんだよ。まあでもまで入ってるからな。そろそろ感じ取ってくれ。いやでもね、俺ね、いや実はさ、本当に自己肯定感の話をしたけどさ、俺本当にね、今回のね、修了生の夫人ってすごくいいなって思ってて、で俺にとってすごいいいなって思ってて、なんかさ、俺本当にまあ、自分のことを制してると言いながらもさ、個人個人にはさ別に怒るとかではなく、こうこうこういう考え方もあるんじゃないとか、そういう話を結構してるわけ、いろんな人に。それでさ、でもなんか分かんないんだけど、やっぱり俺の言葉ってさ、どうなんだろうね、やっぱトゲがある感じがすんのよ。なんかトゲがあるっていうか、なんか容赦なく刺しちゃう感じがすんの。だってさ、俺の考えだけど、容赦なく刺してあげないとかわいそうじゃないって思っちゃうの。なんかじんわりじんわりだから、それで言ったら俺こう今日の雷訓示は、俺あれ割とストレートで言ってるようで、割と俺じわじわ系だと思うよ。実は名前出してないし、特定の。まあでもそれはやっぱりみんなの手前で別に言うことじゃないなと思って、でそれで自分で気づけばいいなと思って言ってたからあれだけど、だからすごく俺ストレートに言っちゃうわけ。オブラートに包むとかね、あんますることなく。そうするとやっぱりさ、なんだろう、割とこう正論をまっすぐ言っちゃうことが多いからさ、刺しちゃうのよ。そうするとさ、やっぱりこう傷ついちゃうんだよね、どうしても。てかダメージを負っちゃう、傷ついちゃうというよりか多分ダメージを負うんだよ。でさ、俺調べたの、俺どうにか人を癒せるようになりたいと思って。
癒せに、
そう。どうしたら人を癒せるようになるんだろうと思って、人を癒す力っつって調べたのよ。そしたらさ、やっぱね、でもね、そういう時ってやっぱスピリチュアル系なページとかって出てくんだよね、やっぱり。出てくんだよ。
そうですね、
人を癒す力って調べると。
いや、
爆弾。いや、でもね、やっぱね、俺みたいな人が調べるんだよ。
聞きたいな。
そう、そう。そうすると出てきてさ、ライトワーカーっていうらしいの。人を癒す力のある人を。で、なんかやっぱりそういう力を持っている人は、でもね、なんかね、どうやらそういう人って孤独らしいのよ。実は孤独で、でなんかなんだっけな、もう俺ももうダメだ、忘れちゃったよ。でもなんか例えばなんだろうな、あ、そうそうそう、だから例えば芸術家とかでもいいんだって。芸術家とかでも、この作品で誰かを救いたいとか。でもまあ物理的に言うと、看護師さんとかもやっぱ多いんだって、人を癒す。俺ね、ライトワーカーで言うとさ、
ライトはあれですか、テラス、
多分テラスだと思う、テラス方なんだけど、俺ね、ハヤトとソウさんってライトワーカーだとマジで思う。
ライトワーカー、
マジで思う、本当に思うの、これ。え、なんか本当にさ、なんかそのこれね、俺ちょっと実は地味にダメージ負ってんだけど、後輩たちの近寄り方が違うじゃん。俺に近づいてくるには一つ覚悟がいるんだよ、多分。一つ覚悟があって、でも俺近づいてきた時、できるだけ、どうした、何、 ってやってるわけ。でも隼人に近づいていったりとかしたり、捜査に近づいていったりするのってマジでないじゃん。それが覚悟がないんだよ。全くもっていい意味よこれ、本当にいい意味。俺本当に尊敬してる。
あでも
は
あ、多分お互いにだと思いますけどね。
でも俺癒し系じゃないじゃん。だってじゃあどうですか、ライトワーカーじゃないでしょ絶対。
いやライトワーカーです
よ。いや嘘つけよ。
光量が違うんだと思うんです
よ。
っていう方か、
うん、
ワーンっていう方か、
だからそれで言うと多分ナオトは完全なるライトワーカーだと思うの。だって本当に彼に救われることは多いし、救われてる人いっぱいいると思う。
そうですね、僕も相談しました。
だからそれで言うと俺は今回その修了生の中でさ、すごくさなんかバランス取れてるんじゃないかなって思うんだよね。強烈な覚悟人間と柔らかい光を持った二人というか、それでなんかねやっぱりなんなんわかんないんだけど俺ほんとどうしたら癒し系になれんの。いやでも俺マジで今回のこのマニラ水沖が終わったらマジで一回癒し系になる旅をしてみようと思う。
うん、
旅というかその探求、どうしたら癒し系になれるのかっていう探求をしてみようと思う。だってハヤトもさ、
はい、
そのなんだろう、後輩にさいろいろ言ったりはしてるじゃん。
できるだけ
ね伝えてるじゃん。でもさ、ハヤトさんってなるわけじゃん。
まあそうですね、
なんか分からん。俺もう全然、俺に来てくれんの本当に一人ぐらいよ。もう彼一人よ。もうこれはだって、でもこれはやっぱり研修所のことだから、あのいろいろなことは濁すけど、もう彼一人よ。これだから内輪で聞いてて、あの例えばさ先輩というかさ、例えばそれこそ13期の誰かとかさ、10期とか誰かがさ聞いててさ楽しんでくれりゃいいや。彼一人よ。でも一回彼もさ折れたじゃん。でも一回折れて、でそっからだったんだよ。でも俺もさあの隼人にさ、いや向き合った方がいいと思いますよみたいな言われたの覚えてる？覚えてないでしょあなた。それを言ったの実はあんまり。
ああそうですね、言いました言いました。
言ったんでしょ？
言いました。
で俺はいや確かにそうだと、いややっぱり年上だわと思って、やっぱり結局年上だわと思って次の日の稽古臨んだわけ。そしたら同じようなタイミングで向こうから、いや実はちょっと僕吉尾さんに対してちょっと折れてましたみたいな、でもちゃんと一回話した方がいいなと思ってみたいな感じになって、いや俺もそう思ってた。そっからやっぱり、でもやっぱ始まるよな、そっからお互いが折れて始まるよね。だからもう本当よかった。だからその彼しか寄ってこない。おい俺は愛されたい人間なんだよ。
いやでもそれでもう深くなるわけです
ね。なったなった、
やっぱ深く付き合う人なんですよ
俺。本当にそれでなって、やっぱり今日の訓示もまず彼に相談した、
うん、
今日どうっていう、うん、今日でも俺はやっぱ言っとくべきだったと思うよっていう、
うん、
今日どうっていうのを彼に相談した。やっぱ彼と俺近いからさ、すごく多分考え方というかスピード感とかが多分似てんだと思う。からまあでも相談して、でも彼はそこが多分俺と彼の違いだけど、彼はまあ今日ちょっと、まあ、でもまあどうそれはね同期だから彼らにしたら今日はちょっとパンパンだからっていうところだったけど、でもやっぱそこなんだよな。そこが俺癒し系じゃねえなって思うんだけど、いや今日行った方がいいと思うねっつって相談してんのに俺の意見全部通すんだから。いや癒し系だったら多分そうね、だからナオトとかだったら多分、あそうだね、うんそうだね、またにしようか、でそれ多分うまいことやってくれるのナオトは、うまいことそこだよな、ダメだったな、結局俺は癒し系になれなかったな。あのいっぱいね癒し系、いやだから俺も助けてくれ、俺も癒しが欲しいんだよ。
自分に
俺も癒しが欲しいんだよ本当に本当に癒しが欲しいんだよ。もう寂しくてしょうがないんだよ俺、ね、助けてくれって思うんだよ本当に。
美味しいものもいい場所も
そうい
い仲間も
そう、本当に俺は癒されたいんだよ本当に。だから俺はある種このラジオというか、これ俺今俺恋人はマイクしかいないマジでこのマイクが恋人、癒されてる俺、
癒され
てる本当にこのマイクにきっとね魂こもってく多分。3000円のマイクが本当に愛を持った目でこっちを見ている、毎週水曜日だよ。でも全然さこのラジオもさ癒し系ラジオになってないしさ、攻撃的ラジオよ。みんないつ聞くのこのラジオだいたいさ、だいたい、でもそうね、なんか深夜ラジオとかって確かに攻撃的ラジオが多いわ。だからまあ本当にね、皆さんもこれ聞いてくれてる皆さんも自分の体調とあの兼ね合いをつけつつ自分の体調を見て聞いてほしいなって思います番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスは radioag440@gmail.com です。こんな方に出てほしい、出たいなどのメールもお待ちしております。俺を癒す方法ないしは癒し系にする方法もメールで送ってくれよ番組メールアドレスまでぜひご連絡ください。最後の最後まで攻撃的だったよね。あー本当に、いやー癒し系になりてーなー。
どうしよう、
まあなら来週、来週のラジオでの目標マジで癒し系になってるからいや俺言ったから、本当に自分へのダメだからこれって、一発で決めようぜっていう、癒し系になろうぜっていう、というわけでここまでお送りしたのはアバンギャルドコンプレックスの吉尾でした。アディオス、また来週。ニョスニョスニョス、このニョスだって癒し系のあれだからな